開発地の公園緑地の利活用について、吉浪信春議員、市民ネット。問い、開発により造成される新住宅地内の公園に、市民が自発的に造成以前の里山に生きてきた樹木を植えることで、里山の命をつなぐ活動はどういった事業などに基づくのか。答え、特段の事業などに基づくものではなく、開発行為に伴い、市と住民と開発事業者の話し合いにより行われる。問い、その活動について市民に要請したいことは何か。答え、自治会の理解を得て植えられた樹木を将来にわたり育成管理していただくことをお願いしたい。問い、保全または復元された里山林の整備や利活用を進める、生駒市地域で育む里山づくり事業の適用基準を緩和する方向で見直すことはできないか。答え、本事業の基準は、奈良県地域で育む里山づくり事業の基準を参考としており、活動する面積を1年間で 0.2 ヘクタール以上、3年間で 0.6 ヘクタール以上と設定している。これまで基準について要望もなく適切な作業量と考えており、現時点で見直しの必要性は感じていないが、今後ニーズがあり、必要があれば見直しを検討する場合もある。学校給食費の無償化について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、子どもの健やかな成長にとって重要な学校給食について、全国で無償化を求める願いは急速に広がり、実施自治体も増加している。市は子育て支援策の重点として実施を検討してはどうか。また、社会的流入促進にもつながると考えるがどうか。答え、令和4年度当初から調査・研究をはじめ、令和4年9月から12月まで、無償化を行った。受益者負担の点、無償化の範囲、物価高騰の影響で、給食の質と量をどう確保するのかなども考慮し、検討を進めていきたい。また、無償化は少子化対策及び転入促進増加、定住促進に寄与するものであり、非常に重要と考える。問い、まずは負担の多い多子世帯の軽減、無償化などを検討してはどうか。答え、予算全体の考え方や今後の子育て支援のあり方を踏まえ、調査、研究を続けたい。また、就学援助により、学用品費、学校給食費などの援助を子どもの数に応じて実施していることから、引き続き継続するとともに、保護者への周知に努めたい。他の項目、ゴミの削減について。身寄りのない高齢者など、住居の確保が困難な方への支援を。塩見真紀子議員、向井派。問い、低額所得者、高齢者、一人親子育て世帯などは、家賃滞納、居室内の事故や孤独死、騒音などに対する不安から入居を拒まれるケースがある。高齢化、未婚化により、住宅確保が困難な世帯の増加が予想されるが、確保のための居住支援策は？答え、生活支援課での住居確保給付金の支給、暮らしと仕事支援センターでの相談支援のほか、居住支援法人への紹介などを行っている。問い、民間の空き家などを有効活用した住宅確保、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅、セーフティーネット住宅、 の登録情報の共有・提供は十分か。答え、今後、住宅セーフティーネットの情報を市ホームページに集約して掲載し、住宅確保要配慮者や不動産業者や家主に制度の周知を図り、生駒空き家流通促進プラットフォームに参画している事業者への情報提供など、賃貸住宅の供給を促進したい。問い、市営住宅の一部は令和9年に廃止とする計画であるが、居住者への対応の準備は始めているのか。答え、具体的な準備は進めていないが、来年度から始まる重層的支援体制整備事業の中で、町内で連携して住宅セーフティーネットに取り組みたい。生駒市地域公共交通計画について、白本和久議員、臨床絆。問い、生駒市地域公共交通計画において、移動等円滑化促進方針を定めているのか。答え、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、令和3年3月に生駒市バリアフリー基本構想を策定しており、駅舎や車両のバリアフリーの推進について言及している。問い、東生駒駅のバスロータリーから改札口までのエレベーターを設置してほしいという声を聞くが、それについての市の考えはどうか。答え、市と近鉄とで協議を開始したので、具体的な内容は今後詰めていくが、早い時期に何らかの解決策を作っていきたいと考えている。問い、現在利用者が少ない場所にバス停留所があるように考えるが、バス停留所の設置場所の見直しについてどう考えるか。答え、地元から要望があれば、奈良交通や運輸局と協議して変更については考えたいが、バス停の移動に関しては、新たに設置する土地の所有者や近隣の方々の承諾が必要であり、毎日その場所にバスが停車することになるので、騒音、振動や排気ガスの問題もあることから、理解いただけないことが多いと聞いている。消防力の強化と今後の方針について、中島博明議員、緑政。問い、大規模災害や特殊災害の発災時だけでなく、平常時でも他市と消防の連携、協力の円滑な実施を確保するため、連携協力計画を作成すべきと考えるが、どのように考えるか。答え、災害の規模や種別により出動要請があるため、現在計画は定めていないが、東大阪市の近代的な訓練施設を借りて合同訓練を行うなど、連携協力を行っている。問い、消防におけるドローンの有効性及び導入についてどのように考えるか。答え、有効性は認識しているが、隊員が現場にいち早く行き、救出手段や侵入経路を探すことが最優先だと考えている。ドローンが必要な場合は、奈良市及び県広域消防本部に応援を要請する。消防団のドローンの活用について国から通知が来ていることから、消防団と相談の上、必要に応じて購入を検討したい。問い、はしご車や特殊車両の更新について、他市との共同運用の考えはあるのか。答え、令和9年にはしご車の更新を予定しており、他市と共同購入の協議を行っている。他市の車両の更新年月や配置場所などの状況も考慮し、共同購入の協議を進めていきたい。 がん対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、子宮頸がん検診のさらなる受診率向上のため、今後どのような対策を考えているのか。答え、令和5年度から集団検診の実施日を大幅に増加し、乳がん検診とのセット検診時に子宮頸がん検診のみの受診枠も設定するなど、受診しやすい環境づくりを進めたいと考えている。問い、要、精密検査の方の受診率は高いと認識する。全国平均、県内の他の自治体と比べてどうなのか。答え、同一条件での比較データではないが、国の地域保健、健康増進事業報告や、県の市町村がん検診実施状況のデータと比較した場合、すべてのがんにおいて、本市の受診率が高い状況である。問い、令和5年度から HPV ワクチンの予防接種で、より予防効果が高いとされる9価 HPV ワクチンの使用が可能となる。その周知が必要と考えるがどうか。答え、令和5年度においては、定期接種に加え、キャッチアップ接種の全対象者への個別通知を検討しており、積極的な接種を促すとともに、9価ワクチンの情報を周知し、引き続き国の動向を注視しながら適切に対応していきたいと考えている。公共交通の維持・充実について、沢田薫議員、向井派。問い、市から奈良交通路線バスへの補助金は出ていないのか。答え、バスの運行に対しての補助はないが、新型コロナウイルスの感染防止策を実施するための支援や、燃料高騰に対する支援を行っている。また、財政的な支援以外でも、広報における連携など、市と奈良交通で連携し、様々な事業を行っている。今後は、公共交通を守るため、県からの支援も得て取り組みを進めたい。問い、12月の地域公共交通活性化協議会の後、市民に対し丁寧な説明が必要と考えるがどうか。答え、市民に対し説明会を行う必要があると考えており、実施する方向で調整している。問い、路線バスの再編について、地域住民のニーズに沿ったものとなるよう、市は奈良交通に対し要望していくべきではないかと考えるがどうか。答え、奈良交通の路線バスが市民の足として維持されるよう協議を重ねていきたい。他の項目、猫の殺処分ゼロを目指す取り組みについて、隣接校選択制について、新型コロナウイルス感染症による子どもの心身への影響について、上村京子議員、立憲民主党。問い、令和3年度において児童・生徒または保護者からコロナに起因した相談はどの程度あったのか。答え、小中学校の相談機関への相談件数は2323件あり、この中で不登校の相談や本人に関する問題の相談件数としては約1500件となっている。問い、コロナによる様々な相談が園や小中学校に寄せられていると考えるが、養護教諭や学校医、スクールカウンセラーなどと連携し、どのような体制のもと対応しているのか。答え、小中学校においては、まず学級の担任をはじめ、学年の先生や養護教諭、さらには学校長や教頭が相談を受けて、 助言や対応を行っている。その後、状況に応じて、市教育委員会の指導主事がコーディネートを行い、関係機関につなぎ、保護者の思いに寄り添いながら、課題解決に向けての手立てを一緒に考えている。また、幼稚園や保育園においては、感染防止策を講じながら、子どもたちの日常生活が豊かになるように、園内だけではなく、公私立の園で行事の実施など、情報交換を行い、代替の方法を模索している。生駒市高齢者保健福祉計画。第8期介護保険事業計画の進捗状況について。加藤博美議員、無会派。問い、高齢者の就業の場ともなるシルバー人材センターの会員登録を増加させるために、市はどのような働きかけを考えるか。答え、シルバー人材センターのホームページにおいて、就業に関する情報提供や随時申し込みができるよう改善もされており、その内容は主体的に運用されているため、必要な時相談があれば支援をしていきたい。問い、要介護者や要支援者の自立支援、重度化防止に向けてリハビリテーションサービス体制の整備状況はどうなっているか。答え、平成16年度から各関係機関と連携して筋力向上トレーニング授業を実施、その他地域の通いの場などにリハビリ専門職を派遣するなど、自立支援や重度化防止とその効果の検証に取り組んでいる。問い、遺贈寄付と生前の支援を合わせた制度があればと考えるがどうか。答え、複合的な課題を抱える家庭が対象となり、市で実施すべきかを含め、今後検討が必要ではあるが、重層的な支援体制の中で何が課題で、今後どのような支援を創出していくのか、様子を見ながら進めていきたい。